特集、あなたは大丈夫？詐欺、悪徳商法から身を守る。2ページ。振り込め詐欺、オレオレ詐欺、送りつけ商法、ネット詐欺。消費者トラブルの被害が高齢者や若年層を中心に増え、全国的に後を絶ちません。テレビや雑誌で取り上げられているのを何度も目にしているし、私は大丈夫。こんな手口には引っかからないよ。と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、相手は、騙しのプロ。長けた話術に、あの手この手で、狙った人の心理や感情につけ込んできます。もしかすると、気づかないうちに、トラブルに巻き込まれている可能性もあるのです。つい先ごろ、長崎県内で、次のような事例が発生しました。事例。長崎市小江原在住90歳女性 A さんの場合。A さんは自宅を突然訪ねてきたこわもての男性に、家の中にある貴金属を探させてほしいと迫られました。 A さんは嫌がりましたが、その男性はこっちの指輪の方がおばあちゃんには似合うよと言って、 A さんが持っていた二つの指輪とおもちゃのような別の指輪一つを強引に交換して持って帰っていきました。突然訪問して、強引に貴金属を持ち帰る。これはかなり悪質な手口です。壱岐市にもいつ、このような悪徳買取業者が進出してくるかわかりません。今月の特集は、詐欺や悪徳商法によるトラブルについて考えます。壱岐市の消費者相談事情。全国的に後を絶たない詐欺、悪徳商法などの消費者トラブル。しかし、次のグラフ1に示す通り、壱岐市の相談件数は県下でも非常に少ない傾向にあります。壱岐市は慎重で騙されない人ばかりなんだな。よかった。壱岐の島までは悪徳商法の魔の手が届かないんだ。果たしてこのように私たちは安心していいのでしょうか。グラフがあります。グラフ1。平成22年度各市の相談受付件数。人口1万人あたり。グラフの説明。縦軸に件数。横軸に各市の名前を取った棒グラフです。長崎市から順に読みます。長崎市 39.1 件、佐世保市 5.6 件、島原市 25.9 件、諫早市 19.5 件、大村市 30 件、平戸市 41.2 件、松浦市 30.6件、対馬市 20.9件、壱岐市 15.7件、五島市 25.6件、西海市 32.7件、雲仙市 28.1件、南島原市 30.2件。人口は平成22年国勢調査調べによる。グラフ終わり。壱岐市には悪徳業者の魔の手が伸びていない？市では悪徳商法に関する出前講座を市内各地で様々な団体を対象に開催しています。実はその出前講座で悪徳商法の手口を紹介したところ、もしかしたら私騙されていたのかしらと初めて気づかれる方も多いのです。このように騙されていることに気づかなかったり、被害に遭ったのを分かっていても騙された自分が悪い自らを責め、そのまま相談しないでいるケースや、家族に迷惑をかけてしまうからと相談することを恥じたりする事例が多いのではないかと推測されます。また、悪徳業者の中には巧みな話術で不安を煽ったり、誰にも言ってはいけないと口止めをするケースもあります。このような状態では悪徳な業者の思うつぼ。壱岐市民はターゲットにされてしまいかねません。今一度家族皆さんで手口を確認し、悪徳商法や詐欺に負けない心構えを身につけましょう。携帯電話やパソコンでのトラブル急増。近年、ものすごい勢いで増えているのが、携帯電話やパソコンなどのデジタルコンテンツ関係のトラブルです。次のグラフ2でも顕著なように、デジタルコンテンツのトラブルが10代から40代までの相談件数1位を占めています。ネット時代と言われる今日、パソコンや携帯電話を使って多数の人にほとんど費用をかけずメールを送ったり情報提供できるネットは悪徳商法を拡大するにはうってつけのツールといえ、被害者の方もネット上では割と油断して対応してしまうようです。グラフがあります。平成22年度、長崎県における年代別上位の相談内容、商品、駅務。グラフの説明。縦軸に相談件数、横軸に年代別を取った棒グラフです。それぞれ上位3位までの相談内容と件数を順に読みます。20歳未満、デジタルコンテンツ122件、テレビ放送サービス9件、不動産貸借4件、20歳代、デジタルコンテンツ150件、 フリーローン、サラ金、51件。不動産貸借、30件。30歳代、デジタルコンテンツ、183件。フリーローン、サラ金、103件。不動産貸借、39件。40歳代、デジタルコンテンツ、162件。フリーローン、サラ金、134件。不動産貸借、40件。50歳代、フリーローン、サラ金、128件。デジタルコンテンツ、76件。不動産貸借、28件。60歳代、フリーローン、サラ金、102件。デジタルコンテンツ、46件。健康食品、18件。70歳代、健康食品、55件。フリーローン、サラ金、46件。工事、建築、23件。グラフ、終わり。10歳代から40歳代で1位を占めるデジタルコンテンツ。無料サイトに登録したら、出会い系サイトへ。何度もメール交換を行ううちに、高額な請求が。しかも、出会えない。無料のゲームと思って遊んだところ、高額なパケット料金を請求された。全く利用した覚えのない利用料金が請求された。広告メールが届いたので、試しに覗いてみたら、突然登録になり、高額な登録料が請求された。ネットの世界はトラブルだらけ。翻訳は本田圭子でした。